一宮の社会福祉2017年6月号。こんにちは。皆様いかがお過ごしですか。初夏の風がすがすがしく感じられる頃となりました。田んぼには水が張られ、カエルたちが嬉しそうに鳴いています。予報では今年は猛暑のようです。稲が元気に育つよう願っています。それでは社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行の福祉のまちづくり一宮の社会福祉2017年6月号をお届けいたします。はじめに表紙です。一宮市社会福祉協議会法人設立60周年。60という数字が大きく描かれ、白く縁取りされています。その縁取りの内側は、今までの社協のさまざまな行事の写真で埋め尽くされています。一宮の皆様と共に歩み、おかげさまで60周年。お知らせです。一宮市社協のパンフレットができました。本部、各支部、窓口にて配布しています。次は目次です。2ページ、3ページ。平成29年度、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会、事業計画と予算額。4ページ。社協法人設立60周年記念事業、マスコットキャラクター募集、ほか。5ページ。平成29年度、講座教室。6ページ、7ページ、ボランティア養成講座、子ども向け講座、受講生募集。8ページ、街角情報局。9ページ、生活支援体制整備事業だより。10ページ、福祉美容サービス、ほか。11ページ、ご寄付のお礼、ほか。12ページ、ボランティア紹介リレー、ほか。13ページ、障害者相談支援センターだより、ほか。14ページ、第60回福祉全校児童生徒表彰、ほか。15ページ、編集ボランティアのページ。16ページ、裏表紙。ふれあいフォトコンクール作品募集、ほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号。尾張一宮駅前ビル4階。電話 85-7024。ファクス 85-7025。木曽川支部、郵便番号 493-0001。一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地。一宮市高齢者生きがいセンター内。電話 87-2000、 ファクス 86-0309。 美祭支部、郵便番号 494-8601、 一宮市東五代あざ備前12番地一宮市美祭庁舎4階。総務課、電話 63-4800、ファクス 61-2970、 介護事業課電話 85-9961、 ケアマネジャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、 ファクス共通で 63-4802。大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町、宮地花池あざ中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org です。それでは平成29年度社会福祉法人一宮市社会福祉協議会事業計画からお聞きください。2ページ3ページ。平成29年度社会福祉法人一宮市社会福祉協議会事業計画。近年、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の世帯が増加しており、また、超少子高齢社会における生活支援ニーズの多様化や地域のつながりの希薄化に伴う社会的孤立も見られます。このような状況の中、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が進められています。一方、経済情勢の変化の中、就労困難者やワーキングプアなど雇用環境に起因する格差も社会問題として浮き彫りになり、貧困を背景とする深刻な福祉課題も顕在化してきており、生活困窮者支援のあり方が問われています。また、国が進める社会福祉法人制度改革に基づき、経営組織のガバナンス強化や財務規律の強化に取り組む必要があります。こうした中、地域福祉推進の中核的な機関である社会福祉協議会の役割はさらに大きくなってきています。そのため、住民の多様化するニーズに柔軟に対応できるように、行政をはじめ関係機関、民間諸団体等と一層連携を強め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワークづくりを推進し、住民一人一人が暮らし続けたいと思うまちづくりに取り組んでいかなければなりません。こうした次世代の福祉社会を見据えて、5つの基本方針により、住民に信頼される福祉サービスに取り組んでいきます。基本方針1、福祉ニーズへの対応。介護保険制度等の公的サービスで対応できないニーズに対し、住民の助け合いの理念に基づく住民主体の地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域の生活支援の新たな仕組みづくりを関係機関と連携して進めていきます。その方策の一つとして、住民の助け合い家事支援事業を新たに立ち上げ、市全域を対象に実施していきます。日常生活自立支援事業につきましては、制度の周知に努め、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方の金銭管理や書類等の預かりサービスの積極的な活用促進を図ります。さらに、職員の専門性の一層の向上に努め、福祉サービスの質を高めていきます。2、地域福祉活動の推進。本会の法人設立60周年を記念して、新たにマスコットキャラクターを公募し、選ばれた作品を今後の事業に活用していきます。地域福祉事業につきましては、
市会館の情報交換や先進地の調査研究を進め、市会活動の充実を図るとともに、出張サロンなどを継続実施し、職員が積極的に地域へ出向き、市会との連携を深めていきます。ボランティアセンター事業につきましては、センター機能強化のため、ボランティア団体相互の緊密な連携と受講しやすい講座を開催し、ボランティアの育成に努めます。3. 介護サービスの充実。介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、平成27年度からの報酬単価の引き下げや、平成29年度からスタートする一宮市安心介護予防事業などにより、経営環境は一層厳しさを増すことが予想されます。そのため、職員の福祉資格の取得推進や研修体制の充実を図り、引き続き職員の資質向上に努めてまいります。また、介護サービス情報の公表制度の実施による適格事業所の評価認定等、利用者から信頼される質の高いサービスが提供できる事業所を目指していきます。4. 安定した相談支援体制の確立。障害者相談支援事業につきましては、在宅の障害者の地域生活を支援するため、障害者とその家族などからの多岐にわたる相談に応じ、障害者基幹相談支援センターや障害者自立支援協議会等関係機関と連携して問題解決に取り組んでまいります。また、指定相談支援事業所として、障害者がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、的確なケアマネジメントを行い、質の高いサービス提供に結びつけていきます。5. 法人運営の強化。社会福祉法人制度改革の内容を踏まえ、経営組織の強化、および事業運営の透明性の向上、財務規律の強化に努めます。また、ウェブサイトを活用して、市民に分かりやすい情報を発信し、信頼される法人運営に努めていきます。事業計画でした。予算額です。平成29年度、資金収支予算額は8億534万6千円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 37.8% で3億446万円。補助金が 19.9% で1億6028万1千円。会費が 6.7% で5421万円。受託金が 4.6% で3700万3000円など。また、支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 48.8% で3億9274万8000円。法人運営事業が 19.7% で1億5871万円。ふれあいのまちづくり推進事業が 6.9% で5530万5000円。居宅介護支援事業が 6.7% で5394万円などです。予算額でした。
4ページ。社協。法人設立60周年記念事業として、マスコットキャラクターのデザインと愛称を募集します。あなたの考えたキャラクターが、福祉の町一宮実現に向けて活躍します。募集期間は、6月1日木曜日から7月31日月曜日まで。作品内容は、 助け合い、優しさをイメージさせるもの、一宮市をイメージさせるもの。ただし、138タワーとモーニングは除きます。最優秀賞1点5万円、優秀賞2点各1万円を差し上げます。応募方法は応募用紙に記入し、郵送または窓口に持参してください。電子メールでも受け付けます。なお、応募用紙は社協本部各支部窓口にて配布します。また、社協ウェブサイトからもダウンロードすることができます。その他、平成29年度の授業としてチョコボラサービスを行います。詳しいことは9ページでお知らせします。また、地域福祉講演会を11月頃開催予定です。この他にもいろいろな事業を展開していきます。平成29年度講座と教室のご案内です。5月、声で伝えるボランティア講座、手話奉仕員養成研修基礎編。6月、転訳講習会、傾聴ボランティア養成講座、手話奉仕員養成研修入門編。7月、夏休み子ども手話教室、点字教室、盲導犬教室、文字で伝えるボランティア講座、子どもボランティアスクール、福祉レクリエーション講座1。8月、ちょこっと助け合いボランティア養成研修1。防災ボランティアコーディネーター養成講座。9月、ちょこっと助け合いボランティア養成研修2。11月、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修。ちょこっと助け合いボランティア養成研修3。2月、福祉レクリエーション講座2。ちょこっと助け合いボランティア養成研修4。3月、視覚障害者ガイドヘルプ講習会などです。なお、都合により内容や場所を一部変更する場合があります。
6ページ、7ページ。ボランティア養成講座。子ども向け講座の受講生募集。はじめに一般の方が対象の講座です。転訳講習会全10回。日時は6月20日から8月29日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分まで。ただし8月15日は除きます。会場は社協本部。お申し込み先は本部です。傾聴ボランティア養成講座全3回。日時は6月29日から7月13日までの毎週木曜日、午後1時から4時まで。会場は社協大和事務所会議室。お申し込み先は本部です。手話奉仕員養成研修入門講座全20回。日時は6月29日から11月2日までの毎週木曜日、午後7時から9時まで。10月15日日曜日は特別講義です。会場は微細庁舎4階会議室。お申し込み先は微細支部です。文字で伝えるボランティア講座全5回。日時は7月4日から8月1日までの毎週火曜日、午後1時30分から3時30分まで。会場は微細庁舎4階会議室。お申し込み先は微細支部です。
福祉レクリエーション講座全2回。日時は7月20日27日木曜日午後1時30分から3時30分まで。会場は社協大和事務所会議室。お申し込み先は木曽川支部です。いずれも無料ですが、テキスト代が必要な講座もあります。詳しいことは社協へお尋ねください。次は子ども向け講座です。子どもボランティアスクール。開講日は7月26日水曜日、9月3日日曜日、10月21日土曜日、22日日曜日、11月26日日曜日、12月17日日曜日。内容は、盲導犬について学ぼう。目や耳の不自由な人と一緒にカレーを作って食べよう。赤い羽共同募金の該当募金をお手伝いなどです。対象は、市内の小学5年生、6年生。定員は20名。お申し込み先は美祭支部です。その他、夏休み、子ども手話教室、展示教室、盲導犬教室があります。いずれの教室も無料です。日時、会場など、詳しいことは社協へお尋ねください。受講生募集でした。
8ページ。街角情報局。安心介護予防事業について。高齢者の皆さんがいつまでも元気に自分らしく過ごすためには、ご自身も自らの持つ能力を最大限に生かして、介護が必要な状態となることを予防していくことがとても大切です。安心介護予防事業、介護予防日常生活支援総合事業では、4月から65歳以上の方を対象に、心身の状態や必要性に合わせた様々な介護予防のためのサービスを提供します。介護予防生活支援サービス事業では、これまで介護保険の要支援者向けに提供されていた訪問介護、通所介護に相当するサービスのほかに、市独自の基準で実施する訪問介護、通所介護のサービスを利用することができます。また、介護予防のための様々な教室、貯金教室、頭と体の体操教室などが利用できるようになります。訪問型サービスは3つあります。1. 介護予防・訪問介護相当サービス。これは従来の介護予防・訪問介護です。訪問介護員による身体介護・生活支援サービスを提供します。2.基準緩和訪問介護サービス。従事者の資格などの基準を緩和した生活支援サービスを提供します。3. 短期予防訪問サービス。自宅において専門職による運動機能、栄養状態、口腔機能、認知症予防などの相談指導を短期間で実施し、心身の機能、維持、向上を目指します。通所型サービスも3つあります。1. 介護予防通所介護相当サービス。これは従来の介護予防通所介護です。身体機能、維持、向上のための機能訓練や入浴、食事の介助などを行います。2.基準緩和通所介護サービス。従事者の人員、設備などの基準を緩和した通所サービスを提供します。3. 短期予防通所サービス。3ヶ月から6ヶ月の短期間で、専門職による運動機能の向上、栄養改善、口腔機能の向上、認知症、閉じこもり予防などの教室に通うことができます。サービスの利用については、お住まいの地区の地域包括支援センター、または市役所高年福祉課が作成するケアプランにより決定されます。まずはご相談ください。お申し込みお問い合わせは、市役所高年福祉課、電話 28-9151 です。街角情報局でした。ページ、生活支援体制整備事業だより。7月よりチョコボラサービスが始まります。チョコボラサービスは、ちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名にしたものです。利用する人とお手伝いする人の住民同士の助け合いを基調とした非営利の低料金サービスを実施することにより、高齢者の自立を支援します。ただし、公的サービス、介護保険等に該当する方は、公的サービスを優先します。チョコボラサービスの活動時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで。相談受付時間は、平日午前9時から午後5時15分まで。利用料は30分以内300円。その後30分ごとに300円。原則1回につき1時間30分までです。利用会員は、市内にお住まいで65歳以上の一人暮らしの方、もしくは70歳以上の方のみの世帯です。足腰が弱って買い物に行くのが大変、腰が痛くて庭の草取りができないなど、困った時に気兼ねなく利用できます。協力会員は、この活動に賛同し、協力していただける方です。買い物なら手伝えるよ。子供が学校に行っている時間だけでも、など、自分のできることで協力します。利用会員は、社協のコーディネーターを介して、協力会員に家事支援の依頼をします。利用会員、協力会員、ともに登録が必要です。ご希望の方は、ぜひご相談ください。協力会員に登録希望の方、活動に興味のある方は、ちょこっと助け合いボランティア養成研修にご参加ください。お申し込みお問い合わせは、社協本部までお願いします。生活支援体制整備事業だよりでした。
10ページ、福祉美容サービス。美容ボランティアによるヘアカットを開催のお知らせです。市内在住、在勤、在学の障害者手帳をお持ちの方、要介護1から2の認定を受けている方、市役所生活支援相談室に相談している方を対象に、美容ボランティア、美才グループによる美容奉仕を行います。日時は6月26日月曜日、午前9時から11時までで、会場は美才庁舎4階会議室です。料金は無料で、定員は35名です。お申し込みは6月5日月曜日から16日金曜日までに美才支部へお願いします。なお、送迎はできませんのでご了承ください。障害者スポーツ大会参加者を募集します。日時は7月2日日曜日、午前10時から12時20分までです。会場は木曽川体育館です。対象は市内にお住まいの方、および通園、通学、通所する 心身障害者の方とその家族、または介護者の方です。種目は、綱引き、玉入れ、大玉リレー、車椅子競争、パン食い競争などで、参加は無料です。お申し込みは6月5日月曜日までに、木曽川支部へお願いします。91ページ。ご寄付のお礼です。社会福祉協議会へのご寄付。平成28年12月1日から29年3月31日までのものです。一宮市グランドゴルフ協会、一宮市職員労働組合、一宮北部少年野球クラブ、一般社団法人浅井赤徳会、ASC いちご会、SB 建材株式会社、おこし工業高等学校生徒会、終わり中小企業協会、木曽川商工会女性部、木曽川町資源を守る会、森康夫さん、ユニー株式会社アピタ木曽川店、テラスウォークアピタ一宮店、ピアゴ伝法寺店、ピアゴ大和店、ピアゴ美祭店、ピアゴ妙高寺店、料理教室男の料理和の会、ニコニコ会楽しいクッキング、岐阜信用金庫、木又静子さん、グラウンドゴルフ美祭クラブ、金剛プラザ幼稚園 PTA、 清水建設株式会社一宮地区職長会、太陽グラウンドゴルフクラブ、チャーチル会一宮、豊田合成株式会社美祭工場、美祭モラロジー女性クラブ、水谷恒夫さん、匿名の方5件、合計金額は163万7410円でした。ご寄付ありがとうございました。また、義援金として、岩手県台風10号大雨等災害義援金、平成28年鳥取県中部地震災害義援金、平成28年熊本地震義援金、平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災義援金が寄せられました。寄せられました義援金は、被災した都道府県の共同募金会を通じて、被災された方々に届けられます。ご協力ありがとうございました。なお、熊本地震義援金、新潟県糸魚川市における大規模火災義援金については、引き続き募集しています。一宮市社協会員募集のお願いです。個人世帯の一般会員は年額一口500円。法人会員は年額一口1000円。町内会などの団体会員は年額500円かける世帯数口です。町内会を通じて取りまとめていただいております会費は、各連区の社協司会に全額還元し、地域福祉活動の推進に役立てられます。ご協力よろしくお願いいたします。平成28年度の文書公開の実施状況です。情報公開施行最速に基づき、平成28年度の状況を公開します。申し出数は23件で、全公開10件、部分公開10件、非公開3件でした。ボランティアさん大募集です。施設やサロンなどで歌や踊り、手品などを披露していただいたり、小物作りなどを指導いただける一芸ボランティアさんを募集します。興味のある方はご連絡ください。また、活動されている方の情報があれば、ボランティアセンターにお寄せください。お問い合わせ先は社協本部です。 家庭体験ボランティアを募集しています。児童養護施設で生活する児童を家庭に迎え入れ、一週間程度生活を共にしていただけるボランティアの募集です。実施期間はゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。ご協力いただける方、関心のある方は、微細支部までお問い合わせください。おもちゃ図書館、仲良しからご案内です。おもちゃ図書館では、おもちゃを通して、子どもたちに豊かな遊びの機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。仲良しでは一緒に活動できるボランティアを募集しています。活動日時は毎月第1、第3土曜日、午前9時45分から午後2時15分までです。場所は丹陽町茂吉、安佐北屋敷380番地です。内容は受付やおもちゃの片付けなどです。お問い合わせ先は木曽川支部へお願いします。
12ページ。第11回ボランティア紹介リレー。今回は一宮市朗読グループ帰郷からの紹介で、一宮転訳サークル帰郷をご紹介します。活動日は毎週火曜日の午後1時から3時まで。活動場所は社協大和事務所、会員数は27名です。加入条件は、転訳講習会を修了された方です。主な活動内容は、視覚障害のある方に、広報や新聞、本などを点字にしてお送りしたり、福祉教育の一環で、市内の小中学校において、展示指導のお手伝いなども行っています。ご依頼に応じて、楽譜や寄付、カレンダー、プロ野球選手名鑑なども制作しています。原則、依頼はお断りせず、費用も無料です。活動のやりがい、魅力は？音訳なども普及して、やや展示離れの傾向はあるものの、やはり、転訳を必要とする方がいらっしゃることは、活動の原動力になります。ご依頼を通じて、自分とは全く縁のなかった分野に触れるきっかけができることも魅力の一つですね。また、将棋の棋譜を転訳したことがつながり及び、今では東北や九州からもご依頼があります。今後の目標は、北海道にお住まいの方からご依頼をいただくことですかね。市民の皆様へ一言。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。点字を今から覚えることは大変との印象があるかもしれませんが、ルールを覚えると面白くなります。今はパソコン入力をして点字プリンターで制作することもできます。興味がある方は、ぜひ点訳講習会を受講してみてください。取材を終えて、一宮市内にとどまらず、全国の方々から依頼があることに驚きました。依頼は人づての紹介が中心で、まだ活動を知らない方が多いようです。依頼には柔軟に対応いただけるとのことなので、お気軽に相談してみてください。お問い合わせは電話 85-7024 へお願いします。紙面には中央図書館の展示図書コーナーや福祉とボランティア活動展での展示体験コーナーなど4枚の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。落ち着け落ち着け、コータ落ち着け。コータは ADHD。佐藤俊直作。宮本忠雄絵、岩崎書店発行。僕は ADHD なんだって。算数の苦手な車、音楽が苦手な車、みんな いろんな車に乗っている。僕が乗ってる ADHD 号はブレーキが苦手な車。僕が上手に乗ればこの車は結構すごいらしい。最近いろいろと話題になっている発達障害の一つ、ADHD、注意欠陥多動性障害。ADHD の子供である主人公、コータの視点から分かっていてもコントロールできない自分の気持ち、認められ、褒められて落ち着けることなどを伝える絵本です。この本は図書館で借りることができます。3ページ。障害者相談支援センターだより。障害福祉の仕事と聞いて、どんなことをイメージされるでしょうか。一言で、障害福祉といっても、対象者や仕事の内容は多岐にわたります。今回から、障害福祉分野の仕事について紹介していきます。相談支援専門員。仕事の内容は、障害のある人が自立した日常生活、社会生活ができるように、障害福祉サービスなどの利用計画の作成や、地域生活への移行、定着に向けた支援、住宅入居や成年後見制度利用に関する支援など、障害のある人の全般的な相談支援を行います。主な職場は、指定相談支援事業所や基幹相談支援センターなどです。指定相談支援事業所は、市内に障害者相談支援事業所6カ所、特定相談支援事業所12カ所、障害児相談支援事業所13カ所があります。相談支援ってこんな仕事。例えば A さんの場合、相談内容。45歳女性で知的障害をお持ちの A さん。自宅で70歳の母親と2人で暮らしています。家事などは母親がすべて行っており、A さんは自宅で過ごすことがほとんどで、たまに近所のお店に買い物に行きます。高齢になってきた母親が A さんの将来のことを心配し、相談支援センターに相談に来ました。母親は A さんが日中通う場所を探してほしいと希望しています。支援内容。A さんの希望を聞きながら、日中活動のできる事業所を探し、A さんと一緒にいくつかの事業所へ見学に行きました。その後、A さんが希望した K 事業所に通うことになりました。その後の生活。K 事業所に通所するようになり、友人ができ、生き生きと生活することができるようになっています。今後も、定期的に話を聞きながら、生活全般の相談に乗っていきます。母親との生活が変化するタイミングで、新たなサービスが必要になる可能性が高いため、将来的なことも話し合いながら支援していきます。障害者相談支援センターだよりでした。受講者を募集します。介護職員初任者研修で資格を取得しましょう。これはホームヘルパー2級研修に相当します。詳しいことは一宮市社協へお問い合わせください。
14ページ。第60回福祉全校児童生徒表彰。福祉活動やボランティア活動に積極的に参加し、明るい幸せな地域社会づくりに寄与した児童・生徒が表彰されました。表彰された方をご紹介します。小学校の部42名。宮西小学校、新井ゆめなさん。貴船、吉田龍太郎さん。神山、三木夏美さん、大志、熊崎美沙さん、向山、伊藤奈穂さん、 はぐり、野村こうさん、西成、マセイチゴさん、瀬部、山尾喜一さん、赤見、飯田聡太さん、浅野、佐藤玄太さん、丹陽、伊藤愛奈さん、丹陽西、今枝健吾さん、丹陽南、野田雅人さん、浅井南、中村博樹さん、浅井北、松葉沙和さん、北方、湯野木花さん、大和東、東早紀さん、大和西、杉本あずみさん、今伊勢、のりたけ修也さん、奥、伊藤ゆずきさん、萩原、森優斗さん、中島、祖父江日和さん、千秋、小笠原雄介さん、千秋南、小林空さん、富士、中村空音さん、末広、今村四つ葉さん、西成東、山崎聖香さん、今伊勢西、丸山陽太さん、羽栗北、木下ルーさん、大和南、中村萌さん、浅井中、祖父江ほのかさん、千秋東、池戸瑠人さん、おこし、田中さやさん、三条、木村美穂さん、小信中島、武藤美優さん、朝日東、伊賀倉凛さん、朝日西、立松咲音さん、海明、永田雅さん、大徳、大野美恵さん、黒田、江崎あゆりさん、木曽川西、大谷那由香さん、木曽川東、高間海地さんです。続いて、中学校の部、20名。北部中学校、辻元翔吾さん、中部、北林博之さん、南部、富田海人さん、羽栗、加藤さやのさん、西成、寺尾大樹さん、丹陽、近藤蓮さん、浅井、村瀬博明さん、北方、鈴木由紀さん、大和、鈴木彩音さん、今伊勢、小松大成さん、奥、木村幸喜さん、萩原、田中彩さん、千秋、木下愛香さん、西成東部、黒木翔吾さん、大和南、竹市由香さん、美西第一、橋本翔太郎さん、美西第二、黒龍姫奈さん、美西第三、岩田光平さん、木曽川、松野里奈さん、大成、中村美月さんです。表彰された皆さん、おめでとうございます。紙面には、表彰された方の集合写真が添えられています。平成28年度、福祉体験作文コンクール。愛知県社会福祉協議会が主催する福祉体験作文コンクールの入選作品が発表されました。県内の小中学校及び高等学校から740編の応募があり、入選25編のうち、一宮市から3編が優秀作品に選ばれました。この3編は社協のウェブサイトに掲載されています。入選された方です。浅井北小学校3年、福田渚さん。今伊勢小学校3年、岩田陸人さん。瀬部小学校6年、山尾喜一さんです。おめでとうございます。なお、学校学年は平成28年度時点のものです。車椅子と一緒に。2017年2月号に新入職員企画として 車椅子での生活に関する記事を掲載しました。反響をいただきましたので、引き続きお知らせします。第1回、ピットお会計。車椅子に乗っていると、お金の受け渡しに思いのほか苦労します。小銭の扱いには特に注意していますが、お店のレジや自動販売機では、後ろが詰まってしまうことも。そんな時に会計をスムーズにしてくれるのが、交通系の IC カードです。すべてのお店や自動販売機が対応しているわけではないため、使える場合が限られますが、支払いの際に財布を用意する必要がなくなるのは、とても便利です。通勤だけでなく、ちょっとした買い物にも使える IC カードは、日々の生活に欠かせません。紙面には、車椅子に乗っているおじかさんが自販機を利用している写真が添えられています。
15ページ。編集ボランティアのページ。地域の活性化のために、市民と企業の共同フェスタが開催されます。6月17日土曜日、尾張一宮駅前ビル3階、シビックテラスにて、第6回市民と企業の共同フェスタ in 一宮が開催されます。NPO と企業の共同をテーマに、地域の福祉、医療、介護を楽しく学ぶことを目的としています。会場では、児童養護施設の子どもたちが、笑顔で学校生活が送れるようにチャリティーを行います。ボランティアによる手作りや、菊市あられなどの共同商品を販売し、利益を施設に寄付します。また、いろいろな活動を行っている団体による、踊りや演奏がステージ上で行われます。企業や NPO の社会貢献活動のパネルなどからクイズに答えてプレゼントを得ることができます。いません技術研究所の電動車椅子の試乗や認知症テスト、脳年齢テストもあり、理解を深めていただきます。また、福祉団体のバザーもあり、その他、昔懐かしい遊びを親子で楽しむこともできます。特別講演は、万協製薬株式会社の森下健氏です。万協製薬は NPO 法人ウェルビーイング、創価高校生産経済科生徒と共同して、各種スキンケア商品を開発し販売しています。どうぞ散歩がてら足を運んでみてください。聴覚障害者と手話サークルの人たちで災害時を想定した避難訓練を体験しました。1月29日日曜日、一宮市美祭庁舎で一宮市聴覚障害者協会や手話サークルなどで作っている一宮市聴覚障害者災害対策連絡協議会による避難訓練が行われました。訓練の後には、災害が起こった時の避難所で、聞こえない人、聞こえなくて目も見えない人が適切な援助を受けることができるのか、援助の方法にはどんな方法があるのかを3グループに分かれて話し合われました。皆さんの意見で、避難所には筆談ができるよう紙とペンを置くと便利。スマートフォンの音声認識機能で文字化すると便利。など、たくさんの意見が出されました。他に、目と耳が不自由な人に対しては、支援するのに慣れていない人だと大変だという声も聞かれました。また、地域で活動している防災ボランティアの方から、家具の転倒防止についてお話がありました。 これからもこのような避難訓練を定期的に開催し、手話など経験のない人たちにも参加していただいて、支援の輪がどんどん広がるといいなと思いました。参加者は約60名でした。編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。第3回、ふれあいフォトコンクール作品募集。テーマは、ふれあいです。つながりや支え合いの大切さなどがイメージできる、思わず笑顔になってしまうような心温まる写真を募集します。最優秀作品賞は1作品、副賞賞金2万円、入賞は計15作品です。提出期限は7月31日月曜日筆着です。紙面には第2回最優秀作品が掲載されています。応募クイズです。7月から始まる住民同士の助け合いを基調としたサービスを何と言うでしょう。抽選で5名の方に図書カード1000円分をプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。宛先は郵便番号491-0858、一宮市栄3丁目、1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、一宮市社会福祉協議会内、一宮の社会福祉編集係です。6月30日金曜日筆着です。訪問介護員を募集します。詳しいことは、一宮指定訪問介護事業所、電話 85-9963 へお尋ねください。裏表紙でした。一宮の社会福祉は、目の不自由な方のために、音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は、本部までご連絡ください。以上で、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2017年6月号、ナンバー37を終わります。編集発行は、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会でした。